それでは今日の聖書の箇所は、今朝はですね、第二列王記6章15節から17節までになります。第二列王記の6章の15節から17節であります。で、午後には、先ほども、言いましたが、6章と7章を学びますけれども、今朝はこの箇所を、見てですね、お話ししていきたいと思います。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。エリシャの生涯を今聖書通読の学びで私たちは学んでいますけれども、エリシャが数々の奇跡を行っていきました。でエリアの時は火が天から降ってくるような反逆する者に対する神の裁き、また神の清めがありましたけれども、エリシャはこの困っている人たちに対してそれを助けていくという形で奇跡を行う、恵みと命のその働きを見ていくことができました。で特に預言者の共柄、あるいは預言者集団、あるいは預言者学校と言ってもいいですけれども、今で言ったら神学校ですね、その人たちがいろんな困ったことがあって、でそれで助けていくというのを見ました。例えば死んでしまって、その本人が、その学生の一人が死んで、それで残されたやもめになってしまった、この妻とですね、そして子供が、取り立て屋によって取り立てられると。でどうやったらその借金を返せるかといったら、空の器を持ってきなさいと、そこに油を満たすということで、その油を売ってですね、それでこの助かったというところを見ましたし、あとは飢饉が起こったので野生の植物からご飯を作ろうと、食べ物を作ろうと、ウリですね、でそれを煮たんですけれども毒が入っていたと。だけれども小麦を入れてですね、その中に、それでその毒を取ってたやるかですね。あとはシリアのこの将軍ナーマンの雷病を治したとか、そういうものを私たちは見ていきましたけれども、今度ですね、この6章と7章がとってもエキサイティングなんですね。私はもうとっても 大好きなんですけれども、本当皆さんにも今日ですね、本当に分かち合いたいというか励ましたいというのはですね、思いっきり神様を信じてくださいということでしょうか。信仰による賜物、信仰の賜物って言ったらいいでしょうか。神様の恵みの働きを見ていくと言ったらいいでしょうか。これをですね、今日は見ていきます。でこのエリアの終わりの時代から激しくなってきたのが、イスラエルの北東にある国シリア、聖書ではアラムと書いてありますけれども、そことの戦いがずっとこの繰り広げられていまして、でこの6章においても、このそこから来る略奪隊がいてですね、略奪しにやってくるわけなんですが、それをですね、前もってどこにやってくるかということをエリシャが王に人をやって伝えていたんです。だからどこにその襲撃しようとしても、前もってそこにイスラエルがいて、コテンパンにやっつけられるものですから、それで王が怒って、内部で情報漏洩が起こっているとですね、諜報活動を行っていると。スパイがお前たちの中にいなかったら、こんなに詳しい そのことが分かるはずがないということで、王が怒った時に家来が、王様、イスラエルに預言者がいまして、その預言者は王様と奥様のベッドでの会話も全部聞いているんですってこう言ったんです。それで王はその預言者を捕らえろということで言ったんですけれども、普通のおじさんというか家のところにものすごい数の軍隊を送り込んで、そしてそこを包囲したわけなんですね。まあ、見たら滑稽な話なんですけれども、その一人のおじさんのところに何の武器も持っていないところにですね、最新鋭のですね、この戦車であるとかですね、バズーカーとかですね、持ってったらどうでしょうか。そのような状態で朝起きてみたら、そのしもべですね、エリシャに仕えている若い者が見たら取り囲まれているのを見て、ね、見て、もうこれで終わりだと言ったんですね。けれどもエリシャが励ました。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいるよりも多いのだから、そして目が見えるようにしてくださいと、こう主に祈ったんです。そしたら取り囲んでいるその軍隊がいたんですけれども、なんとその軍隊を取り囲んでいる火の戦車が、馬がいたんですね。という話が今ここに書いてあります。この火の馬と戦車というのが神に仕えている霊の勢力です。天使と言ってもいいかもしれません。で、私たちはいいですか、これからとっても大事な話をしますが、日頃から2つの世界の中で生きています。絶えずその2つの世界は同時に同じところに存在しているんですけれども、一つは目に見える物理的な、聖書の言葉を使うと肉の世界があるんですね。で、もう一つの世界が目に見えない霊の世界であります。で、霊界っていう言葉を使うとみんなちょっとえとかって、もうで私も使えなかったんですけれども、あの霊界って言ったらね、テレビに出てくるなんかオカルト関係のね、霊界になってしまうんですけれども、霊の世界と肉の世界があり、私たちはいつも肉眼で見ている世界だけで生きてしまいがちであるし、それしかないと思っている人が大勢いるわけなんです。けれども聖書には神は霊ですって書いてありまして、霊の世界が同時に存在するわけなんです。で、これがないと言っている人たちに対してどのように答えればいいのか、とっても簡単です。私は神は目で見ることができないから神を信じないということをもし言うのであれば、あ、そうなんですか、目に見えてるものしか信じられないんですね、風ってあるんですかって答えれば聞けばいいですね。風ありますよね、目に見えないのになんで風があるって信じてるんですか、なわけなんです。目に見えるものが今動いたことによって、この目に見えないものを風と呼んでいるわけなんです。だからこの風の方が本質であって、目に見える今ページがめくれたというものは本質ではなくて、その目に見える見えないものが目に見えるものを動かしているわけなんです。同じように目に見えないものが目に見えるものを動かしているわけなんです。この電波はいかがでしょうか。アフガニスタンでこのアメリカ軍が入っていってですね、タリバンと戦った後、まあ、かなり前の話になりますけれども、イラク戦争の前ですね。で、その後からこの宣教師たちが入っていくことができるようになりました。でもね、今でも宣教師っていう言葉は決して言ってはいけないですね。なんか英語の先生であるとか、そのような形でなんかこのあのボランティアをするとか、そういう形で入っていってるわけですけれども、でもある男性がイエス様を信じたんですね。素晴らしいことに信じてですね、で彼は初めて、生まれて初めてテレビの画面を見たんです。何したか知ってます？ 画面の後ろに行って何があるんだと言って覗き込んだということなんですね。目に見えるものだけを私は信じるって言ってる人は同じようなことを考えてるわけなんですよ。電波は存在するわけでしょ。でその電波によって目に見えるものが目に見えるものとして存在する、その画面に出てくる映像があるわけじゃないですか。同じように霊の世界を見ていく必要がある。で聖書の中で神に用いられている人たちというのはこの霊の世界をはっきりと見ることができている人たちであり、そしてもっと特定すると天から来た使い、御使い、神からの使者と呼ばれている天使と出会っている人たちが大勢います。例えばアブラハムは旅人3人をもてなしたんですけれども、皆が御使いで、その中の一人が主の使い、ヤーウェの使いと呼ばれて主ご自身だったと書いてあります。そしてヤコブが、この格闘をした、まあ、お相撲みたいにこういろいろとこうやった、その相手のことに対して主と呼び、彼がそして私は神を見てしまったと言って、他のホセア書たちが御使いというふうに書いてあります。そしてその他にもモーセがですね、この芝のところでこの火が燃えているのにもかかわらず、この燃え尽きることがないから不思議になって近づいたら、私はアブラハムの神、ヤコブの神、そしてイサクの神であると言ってですね、主の使いがそこに現れたんです。でその同じ主の使いが今度はヨシュアたちがヨルダン川を渡ってエリコを攻略しようとした時に、その時に主の軍の将として現れたのもヨシュアでありました。ヨシュアが現れたのが主の軍の将であって、それを見たのがヨシュアだったんです。そしてこれがもうずっとずっとこの旧約聖書の中に続き、今度は預言者の方に移りますけど、エゼキエル書をぜひ読んでみてください。エゼキエル書を見たら一体なんだかさっぱりわからない不思議な世界に入っていきます。ある人は UFO じゃないかっていうんですね。この一章を読むとね、ケルビムという御使いをはっきりとした形で見ています。そしてこのダニエル書を見るとですね、数々の天使が現れて終わりのことについて書いてあるこの国々の攻防がですね、実はその背後で天使が戦っているというのを彼は見ました。これは旧約の時代の話でしょ。もう新約の時代違うんです。新約の時代ではイエス様ご自身が荒野で誘惑を受けられた時に御使いが彼にお使い仕えて、そしてイエス様がゲッセマネの園でやはり祈られて苦しみもだえている時に御使いが仕えていた。今度はペテロが牢に入れられた時に御使いが来てその鎖を解いた。そして牢の鍵を開けた。今度はパウロが嵐の中の船において御使いが来て彼を励まし、船の中にいる者たち、この嵐でも死にそうになったんですけれども、一人も死ぬことはないという話をつけられた。最後に使徒のヨハネが終わりの日に起こることをパトモス島で天使によってその啓示が与えられたとあります。見てるんですね。で先ほど話しましたが、イエス様に天使が仕えていたということなんですが、天使の主な役目というのは仕えることです。ヘブルの一章の14節に、御使いは皆仕える霊であって、救いの相続者となる人々に仕えるために使わされたのではありませんか。救いの相続者となる人々に仕えるということは、つまりクリスチャンに対してイエス様を受け入れて自分の主とした人たちに対して御使いが仕えてくださって仕えてくれているという話になってくるわけなんですね。イエス様を信じた者たちは聖霊がおられて、もう一人の助け主と聖霊は呼ばれてますけれども、イエス様と全く同じ形で私たちの共にいて、そしてこの助けてくださっていますが、その聖霊が働いてくださると同時に今度は御使いも私たちのために仕えていてくれているということなんですね。マタイの18章の10節に、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい、誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。彼らに天の御使いがいるって書いてあるんですね。 で、その御使いが父なる神をいつも見ているというふうに書いてあります。もう小さな者たちというのは実際の子供ということも言えるし、または信仰を持ってその小さくされているというか、へりくだっているというか、単純にさせられているというか、そのような信じて真摯に信じている者たちの話もしています。どっちも含まれます。でよくね、小さな子を見て、赤ちゃん見て、天使のようだっていう言葉ありますよね。あれ間違いなんですね。あれは間違いです。天使じゃないんですよ、赤ちゃんは。その天使が赤ちゃんみたいだと思ったら、ぜひ聖書をしっかり読んでください。天使が一人来たら大地震が起こるんですよ、ね、赤ちゃん違います。でも赤ちゃんの上には天使がいることは確かです。小さな子の上には天使がいて、しっかりと見ている。だからその小さな者たちに何かつまずきを与えるようなものは、このでっかい引き薄って言ってね、あのこれ家畜が使ってるこれ引き薄の石があるんですが、それを首にくわえつけられて、そして湖のこの、あの底に投げ込まれる方がマシであるというふうに、このイエス様は激しい怒りを持って望まれる、神が望まれるということをお話になっているんですね。このように天使が私たちに仕えてくれているけれども、同時に神に反逆している天使も存在するというのが聖書に書かれていることなんです。ユダの6節に、主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを見捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の中に閉じ込められましたと、このように反逆する霊どもがいて、悪魔がその反逆した最高級の天使長だったそのケルビムが堕落した存在で、彼に従った者たちがいることが聖書に書いてあるんです。で、黙示録の12章の4節には、イエス様がお生まれになったなる頃に3分の1が地上に投げつけられて、この天使のですね、そして、この福音書には数々の悪霊の働きをですね見るわけですけれども、彼らが堕落した天使だったわけなんです。ですから私たちの目で見ている世界というもの、そして特に権威とか力とか位と呼ばれているもの、例えば政府であるとかですね、またはなんかいろんな権威があるじゃないですか。そういうものの中に目に見えないこの霊の力がによって支配されて動いているんだということを私たちは知る必要がある。で、先ほど少し言いましたが、ダニエルがそのような善と悪の霊の攻防を見たんですね。10章、ダニエル書10章にはペルシアの君っていうのが出てきて、ギリシアの君っていう言葉、君というのがこの御使い天使なんですよ。で、ペルシアの君といったらね、どういう国か、ペルシアは今のイランから、そしてこのパレスチナの方まで行き、シリアも全部、そして最後にはエジプトの北側までも、北アフリカの方までも支配した巨大帝国ですよ。中国よりはるかに大きい、ロシアより大きかったかもしれないですか。そしてその後のギリシャはさらに、あのヨーロッパのギリシャのところまでも含む、これも巨大帝国で、インドの方まで行ったんですね。あのアレキサンダー大王というのはね、インドのね川のところまで行って、これで世界が終わり、世界のここで最後の到着地点だって彼は思ったんですね。もうこれ以上征服するところがないって言って嘆いたっていう、30歳そこそこの若者がですね、3年ぐらいでそれやったんですけれどもですね、これのギリシャの君だったっていうの。だからその巨大帝国があって、それを支配し動かしている御使い天使がいた。そしてそれは悪い方の天使です。で、イスラエルはミカエルという君がいました。ミカエルが戦ったんです、イスラエルのため。そしてこれらの悪の勢力がイエス様を心の中で受け入れて信じて 神の生徒となった者たちに対して猛烈な戦いを仕掛けてくるんだということを知る必要があるわけなんです。ですか。エペソの6章の12節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、ちょっと開いてみますか、ここ大事な箇所なんで開いてもいいですよ。エペソの6章の12節です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。この主権、力っていうのがそれなんですよ。その天的、天の勢力なんです。暗闇の世界の支配者たち、そして悪霊どもに対するものなんだと。イエス様を自分が心に受け入れて自分の主として生きている人たちだからこそ、彼らは私たちに対して戦いを挑んでくるわけであって、もしイエス様を信じていないのであれば、そういう心配はする必要はありません。なぜかといったら、もう言いなりになっているからなんです。同じくエペソの2章の2節に、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたとあるように、いつもその霊に従って歩んでいる、自分の支配の中にいるわけなんですから、何ら攻撃をする必要は全くないんですね。けれども、イエス様が奪還して、ご自分の血によって奪還したから躍起になって、そして攻撃をするわけなんです。いや、私には問題がありません、私は大丈夫ですという言葉って、一番大丈夫じゃない言葉なんですよ。よく言われる例えが、あの産卵をするために川登りをする鮭ですね、あの上流に向かって泳ぐわけなんですよ。生きているから川の流れに逆らうんですよね。大丈夫です、私はこの世の中で上手に生きていますから。流れに沿って生きているっていうのは死んだ魚だけなんですよ。葛藤がある、この世の中の流れというか、今周りの人がこういうことをやってるけども、私はそうではないと思っているけれども、どうしたらいいかわからない、勇気を出して言わなきゃいけない、勇気を出して行わなきゃいけない、こう悩んでる人っていうのは生きてるんですよ。そうではなくて、いや、もうこのままでやっていこうよ、自流に乗って周りの人に沿って、これは死んでることなんです。けれども、罪の中にあって死んでいて、悪の勢力の思いのままになっている者たちをキリストが生かして解放してくださる、これが十字架と復活によって行ってくださったわけなんですね。イエス様の福音書の中であるこの十字架と復活の記述を見ますと、それで目に見えるところしか私たちは見ていないわけなんですが、実はその十字架とそして復活のところで激しい霊の戦いがあったんですね。少し出てますよね。悪魔が出てきてですね、悪魔が例えばイスカリオトのユダに入ってきたとかですね、悪の勢力が今来ているとかですね、書いてますけれども、実はそこでキリストが十字架にかかって死なれて、そして私たちのその罪の虜から奪還するという、そのなんですかね、決定打を与えられて、そして復活によって征服されたということをイエス様が行ってくださった。コロサイの2章の14節と15節においてこう書いてあります。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。 わかりますか。これローマとかでですね、これ征服した国があるじゃないですか。そうすると捕虜をですね、こう行列に加えるんですよ。で、自分たちが勝利したということを凱旋してですね、みんなで喜ぶんですね。で、その姿を今ほらローマの社会に生きているパウロが使って、そして悪霊どもがそういうふうにこの十字架の技によってなっているんだということが書いてあるんですね。で、今度はですね、キリストが蘇られた時にどういう状態がこの霊的な世界で起こったかを見たいので、エペソの1章の20節から22節を読みます。エペソの1章の20節から22節を読みますと、こう書いてあります。神はこの全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、ここで全ての支配、権威、権力、主権、これがさっき言った御使いの勢力ですよ。また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。キリストがもう全ての名に勝るところに置かれて、そして全ての権威を支配し征服しておられるわけです。だからまた神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、そして一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会がこのようなところだっていうことを今私たちはしっかりと心に留める必要があります。この方が頭になっているところが教会です。だからイエス様はハデスの門もこれに打ち勝つことはできないとペテロ、またその他の弟子たちに約束されたんですね。激しい戦いがあるんですが、勝利は約束されているんです。第一ヨハネの5章の4節と5節で、なぜなら神によって生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。ここまで御言葉を見てきました。私たちの戦いって何を見てるかの戦いなんです。今私が眼鏡を取ります。皆さんの顔全然分かりませんですね。存在するでしょ。当たり前ですよね。つけたら見えるようなんです。同じことが霊的に起こって、これをつけられるかつけられないか、神の眼鏡をかけることができるかかけることができていないかで、全ての霊の戦いの勝利が決まるわけなんです。この若者が、ああご主人様どうしたらよいでしょう、もうダメですってこういうふうに言っている、この絶望の嘆きというのは目に見えるものだけしか見ていない私たちの嘆きになるわけなんですね。で、今私がこのように説教をして御言葉を伝えて伝えていますけれども、悔い改めの中で私はこれを行っているわけなんです。なぜかと言ったら、以前は私は日本というところでは他の国に見られるような聖霊の働きは起こらないというふうに感じていました。でも御使いが預言者ゼカリアにこう言ったんですね。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。恵みの御霊が働けば権力とか能力とか関係なく力強くそのことを成し遂げてくださるという約束なんですけれども、何年何年働きかけてもイエス様を信じることのない人であっても聖霊が働かれたら1秒もかからないで、その何年かかってもできなかったことを神は成し遂げてくださるわけなんです。目に見えるところに従ったら福音に対して頑なであってもいかがでしょうか。 今ここでイエス様を信じた皆さんがいらっしゃるわけですよね。どうしてですか？どうやって信じられたんですか？一生懸命頑張ったからですか？違いますよね。なんで信じてんのって聞いて、いや信じてんだよって、ちょっと理由言ってよ、よーって、聖霊がしてくださったからでしょ。同じ言葉を今私悔い改めの言葉を持っていったと話しましたが、今度皆さんが悔い改めてください。それ何かって言ったら、あもうダメだって、この人無理だって、ずっとやってるけど、目に見えるところに従って絶望しないでください。で、今度エリシャがですね、こう言いました。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから、とこう言ったんですね。で、共にいるという言葉はね、こうじーっとこうね、一緒にいてあげるよとかっていうじゃないんですよ。ここで言ってるのはいいですか。イエス様もこの大宣教命令で、見よ、世の終わりまで私はあなたと共にいる。でこれね、ギデオン聖書を見るとね、まあ、ギデオン聖書素晴らしいですよ。私はちょっと素晴らしいということを前提にしてお話するんですけども、この孤独感を感じた時って書いてあるんですよね。そこにね、このギデオン聖書のところにこのマタイの一番最後に書いてあるんだけども、違うんですね。あそこはね、天においても地においても私には一切の権威が与えられています。すべての国の人々を弟子としなさい、出て行って弟子としなさい、そしてバプテスマを授けて私の命じるすべてのことを行いなさい、そして見よ、世の終わりまでって11人の大失敗したもうどうしようもない弟子たちに対して、イエス様は全世界に行きなさいって言ってます。で、文字通り全世界がひっくり返っちゃったんですよ。私はあなたと共に、これはどういうことかって言ったら、ローマ書に書いている神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。ローマの8章の30節です。神が味方なんだよっていう、皆さん神が私に敵対してるって感じることってないですか。感じますよね。私感じますよ。罪を犯したら、ヘマこいたら、ピシーン、ちょっと間違った、ベーン。それが違うんだよっていうのがローマ人の手紙がずっとこの説明してくれてるんです。パウロは違うよ違うよ違うよって、義と認められたあなた方はって書いてあるんです。信仰によってね、キリストがその罰を受けてくださった。だから神が味方をしている。で、ここで大事なのは、物理的なそういうなんですかね、窮地をね、決して甘く見てはいけない。悪の勢力に対して決して甘くは見ていけないんですよ。アラム軍がエリシャの家を包囲してたというのは現実であって恐ろしいことなんですね。だからこのように私たちが勝利しているという話を聞くとですね、こう考える間違いもあるんです。あ、じゃあ何もしなくても神様自動的に勝利を与えてくれるなって、大丈夫だよって。で、これはね、どういうことをしているかって言ったら、圧倒的な武力を持ち最新兵器を持っている私たち軍隊が眠っていて、カーって寝ていてですね、で貧弱な機関銃しか持っていない敵がやってきて襲撃している状態です。サルデスにある教会がそうだったんです。こう書いてあります。黙示の3章の1節2節ね、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいる、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だから目を覚ます必要があります。つまりこの悪、悪魔、悪霊ども、これを決して軽視してはいけない。激しく私たちを食い尽くそうと徘徊していると、第一ペテロの5章に書いてありますけれども、獅子のようにですね。けれどもさらに近い力が、強い力が神ご自身が持ってらっしゃって、その神に仕える御使いたちが戦っているんだよということが聖書に書いてあることです。 だから第一ヨハネの4章の4節で、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。アラム軍が包囲しているのは現実ですが、そのアラム軍を包囲している霊の勢力があると同じように、私たちの現実に直面している霊の攻撃は神様がその霊の勢力を攻撃してくださるんだよということであります。ですからもう一度言います。エリシャの祈りです。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。これが私たちの祈りになります。これはぜひ開いてください。エペソの1章ですが、エペソの1章の17節から19節にパウロがエペソにいる生徒たちに対するについての祈りを神に捧げているところが書いてあります。エペソの1章の17節から19節ですが、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるようできますようにと言って、パウロが祈っているのは御霊が与えられますようにと言っています。聖霊に満たされるように、聖霊が降り注がれますように。でそれがどのような方なのかと、御霊はどのような方かと言ったら、神を知るための知恵と啓示の御霊、神を知るための知らせてくれる御霊が与えられるようにと。そして次に心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みです。これ神の国の召しですよ。神様から受け継ぐものがどれだけ優れたものかということを知ることができるようになるようにと祈っているんです。そして今度は力ですね。全能の力、これがイエス様を死者の中からよみがえらした、その同じ力を持って信じる者に全能の力を働かせてくださるって言うんですね。いやそんなことないですよと。これが目で見えるものしか見てないわけです。これが戦いなんです。どうやって復活の力が信じる者に働くのか。でも神はそのためにイエス様をよみがえらしてくださったんですよ。いやでもだから戦いなんです。霊の見方、心の目がはっきりと見えるようになって働くんだということなんですよね。パウロが私たちの肉の弱さにキリストの力が完全に働く、だから私は弱いという時に強いと宣言しますとこう言ったんですよ。弱い時に強いと宣言できるって言ったんです。その弱さに完全に力が働くからなんですね。祈っていきましょう。この聖霊に満たされることを祈っていきましょう。そして互いのためにも祈っていく必要があります。エペソの6章の18節に、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていて全ての聖徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい。これかなり力が必要だということです。努力が必要だということです。むしろその祈ることそのものをやらせないようにする猛烈な悪の勢力があるんだということです。自分が例えば眠くなってみたりとか、携帯電話が鳴ってみたりとか、またはなんかちょっと人間関係が悪くなってやっぱりあの祈り会には行きたくないとかですね、わかんないですけれども、教会に行きたくないとかでわかんないですよ。いろんなことを使って猛烈にただ祈る、祈るって弱々しく見えるって言ったらとんでもない話ですね。祈りこそが一番最大の武器なんですよ。国を動かすことができます。これをやらせないように何とかするわけですね。だから忍耐の限りを尽くして生徒たちのために祈りなさい、力を尽くして目を覚まして祈っていなさい。 これは皆さん聖書を読むのも結構大変ですよね。忍耐いりますよね。しっかり目を開けてね、もう祈ってですね、丹念に見ていかなきゃ意味が分かりません。祈りも同じです。目もこうやって私話してますけど、悔い改めながら祈ってます、言ってますけれども、ぼーっとしてたら祈れないんです。これにしっかりと私は献身していくんだということで祈ることができますですね。で、今祈りたいんですけれども、1分ぐらいですね、お一人お一人がですね、声に小さい声で出しても構いませんですね、声出さないで黙祷されても構いませんが、今目を閉じてください。そして、この霊の目が開かれるようにですね、祈ってください。それから私が最後にお祈りをします。主よ、あなたは約束されました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、イエス様が聖霊によってバプテスマを授ける。主よ、私たち今あなたの御前に出ています。あなたが約束されたこの約束を私たちは受けたいと願っております。信仰を持ってあなたの聖霊を受けたいと願っています。主よ、霊的に眠っていたことを、眠っていたんだなということを思います。主よ、そして目に見えるもの、見えないものが見えないよ、見えてなかったことを告白いたします。どうか主よ、私たちを憐れんでください。私たちを憐れんでください。そしてあなたの世界を、聖霊様によって見える世界を見せてください。イエス様を見させてください。神の国を見させてください。聖霊で満たしてください。ここにいる愛する兄弟姉妹が今週もあなたの霊を受けて、そしてこれまでに見えなかったもの、そして今までもうダメだった、これはやっていけないというものを主の大能の力によって、神の大能の力によって圧倒的に勝利することができますように、豊かに祝福してください。そして彼らを、私たちを守ってください。平安で満たしてください。イエス・キリストの尊い御名によって、聖なる御名によってお祈りいたします。アメン。
アーメン。